聖書は聖書箇所を読みます。今日の聖書箇所は詩編139編です。この聖書箇所を選んだのは、聖書日課、先週、書かれていた、聖書日課のうちの一つだったんですけれども、この聖書箇所139編は私がとても好きな箇所なので、ここかなと思って選びました。それでは、詩編139編を読みます。主よ、あなたは私を探り、私を知り尽くされました。あなたは我が座るをも立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたは我が歩むをも巣をも探り出し、我がもろもろの道をことごとく知っておられます。私の下に一言もないのに、主よ、あなたはことごとくそれを知られます。あなたは後ろから前から私を囲み、私の上に見ておかれます。このような知識はあまりに不思議で、私には思いも及びません。これは高くて達することはできません。私はどこへ行ってあなたの御霊を離れましょうか。私はどこへ行ってあなたの御前を逃れましょうか。私が天に昇ってもあなたはそこにおられます。私が黄泉に徳を設けてもあなたはそこにおられます。私が曙の翼を買って海の果てに住んでも、あなたの御手はそのところで私を導き、あなたの右の御手は私を支えられます。闇は私を覆い、私を囲む光は夜となれと私が言っても、あなたは闇も暗くはなく、夜も昼のように輝きます。あなたには闇も光も異なることはありません。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。あなたは私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべく慈しき方だからです。あなたの御業は慈しく、あなたは最もよく私を知っておられます。私が、隠れたところで作られ、地の深いところで削り合わされたとき、私の骨はあなたに隠れることがなかった。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が祝いの日のまだ一日もなかったとき、その日はことごとくあなたの書に記された。神よ、あなたのもろもろの思いは、なんと私に尊いことでしょう。その全体は、なんと広大なことでしょう。私がこれを数えようとすれば、その数は砂より多い。私が目覚めるとき、私は、なおあなたと共にいます。神よ、どうか悪しき者を殺してください。血を流す者を私から離れさせてください。彼らは敵意持ってあなたを侮り、あなたに逆らって高ぶり、悪を行う人々です。主よ、私はあなたを憎む者を憎み、あなたに逆らって怒り立つ者を憎うではありませんか。私は全く彼らを憎み、彼らを私の敵と思います。神よ、どうか私を探って、私の心を知り、私を試みて、我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。これ、私すごく好きな聖書箇所なんですけれども、今日、何を話そうと思っていたんですけど、そう思っていたところにグリーンカードが届いて、それで、もうあまりにもいろんなことがあったので、何を話すかっていうことが全然まとまらなく、何日考えても、全然ことが大きすぎて、全然まとまらなかったので、秘書さんにもこの前、昨日言ったんだけど、助けてもらって、こういうことあったよっていうふうなことの、ちょっと話しながら、 フリートークにしようかなと思うんですけれども、ま、全然、ま、全然考えられなかった。それで、でも、このグリーンカードを、取るというふうなことを考えたというか、一番最初にね、やっぱり、何から話せばいいのかちょっとわからないんだけれども、私、アメリカに来る前に、日本で来たときに、不思議なことに、私、小さい時から小樽だったんだけど、多分、小樽という土地が合わなかったせいか、寂しくて仕方なかった、子供の時から、そこにいること自体がすごい寂しくて仕方ない、っていうふうに思ってたのですよ。それで、その後、どこかここではないっていう感じの感覚があって、それで、その後、東京に移っ、大学のために東京に移ったんだけれども、東京も私にとってとても寂しい場所で、で、それがここ、それでここではない。だから、4年で卒業したらどこかに行くんだっていうふうな気持ちでいっぱいだったんですよ。それで、で、その東京を卒業して、帰った時も、やはり北海道に帰っても、寂しくて仕方がないって思う。その寂しさっていうのはいつも、小さな時から取れなくて、それで、東京で寂しいと思っていた時に、自然がなくて寂しいのかと思うんだけれども、でも北海道にたまに帰省をする時に、千歳空港から自然を見ても、それでも寂しくて仕方がないっていうことが起こっていたの。それで、どこかに留学するんだっていうふうなことを考えてたときに、まずイタリアで、で、イタリアだと思っていた理由は、歌だとイタリアだっていうのと、ずっとついてた先生がイタリアの先生から帰ってきた先生ばっかりだったので、流れとしてはイタリアだろうと思っていたんだけれども、どうもそっちの方に向かっては、どこからも道が開かれなく、気乗りもしなかったっていう、正直言って気乗りもしないけれども、道も開かれなかった。で、そうこうしてるうちに、北海道で行われてる音楽祭が、で、ジュリアードの方と演奏する機会があって、あ、こっちの方に行きたいと思って、それで、なんか、いきなり急に話を変えて、トフルとか受け始めたんだけれども、そのトフルの会場で、たまたま高校生の時、高校生の時同級生だったことあり、それで、こっちの方に友達がいることが分かり、それで、こっちの方に、まず来る足がかりになったんですね。で、その友達が、まず来た方がいいっていうふうに、言われて、それで、まあ、大学に入るというふうな、つても何もなく、まず語学学校に入ろうっていう感じで、それで、来たんですよ。で、まずアメリカのどこに住むかっていうことで、ニューヨークとかフィラデルフィアとかインディアナとか、音楽大学がいいところをいくつか回ったんだけど、絶対ニューヨークが、あ、ここここと思って、それが、なんて言うんだろう。どこそこがこう、音楽、理由をつければいろいろあるんだけども、ニューヨークに行ったら、たくさんいいものが聞けるとか、いろいろあるんだけれども、インディアナに行ってしまえば、インディアナは北海道だったみたいな感じになってしまってね、結局は何、そこの時しか入れないっていうのもある。それ、いろいろあったんだけど、正直言えばね、ニューヨークに来たってここここって思ったっていうのがあって、で、留学した。で、留学した時に、初めて寂しくないと思った。この時にいてね。で、だから、多分、ここが一番こう、私がこう、いてもいいんだっていう場所に、だという感じで、急に寂しくなくなったっていう。で、まあ生活自体はものすごい寂しくなったんだけれども、全然そんな寂しさがない。それで、この教会に、両親がクリスチャンになる、なったと。まあその時は母だけだったんだけれども、なり、それでこの教会に 偶然母の勧めで導かれた。でその時に西郡先生の教会に行ったんだけれども、西郡先生の教会は自分で通うには交通の便が悪すぎた。そして立石先生の教会はその時たまたま電話に出なかった。それで日米の存在はなぜだか知らないけどぽっかりリストには載ってたんだけれども見ていなかったんで、なぜだかわからないけどリストに見てなかったんで、載ってたんだけど見てなかった。それで高浜の教会だけが連絡がついて、しかもその時にまだ牧師になったばかりののんびりした長さんがのんびりとね電話に出て、その後ねファックスを送って、ここに教会がありますって言ってファックスを送ってくれて、それで築100年の素敵な教会ですみたいな感じのことをね、なんかのんびり書い出してきて、いいなと思って、ここがいいなと思って、それで来て、それで礼拝に来たんだけれども、礼拝に来る時もなんかやっぱり新興宗教に入ったらどうしようみたいな感じのね、こう教会って言っても行ってみなきゃわかんないじゃないですか。だから恐ろしい宗教にがそこで行われてたらどうしようと思って、すごい嫌な気持ちで来たんだけれども、来たらね、美しい恵子さんがね受付にいてね、それでね、なんて綺麗な人なんだと思って、まずそこでポーってしちゃったっていうのも正直あり、それで、で、加藤健がドラムを叩いて、久さんがピアノを弾いていたのね。その時から相変わらず人数が少なかったんだけど、今より多かった。で、私は一番後ろの席で座らされて、とても良かったんだけれども、私、こう、人見知りなものだから、周りを囲まれるととても落ち着かないんだけれども、ここの教会誰も構ってくれなくて、それで、その時に、加藤ヨッシーをね、見たんだけど、加藤ヨッシー、顔見知りだったんだけど、加藤ヨッシーも、あ、そこら辺に座ってくださいって言って、それで、全然構ってくれなくてね、それで、帰ってよかったのね。それで、一番後ろの席で座って、それで、フレーズがみんなで歌い始めた時に、すんごい変な音楽だと思ったんだけど、なんでだか知らないんだけどね、その時にね、すごい当たってる。神様に、心の中でね、神様がね、語りかけられたの。これはもう何回も言ってるんだけれども、もう神様にね、当たりって言われたのね。ここに来てすごい大正解っていう風な感じのことをね、心の中で誰かがすごい語りかけてるっていう現象があり、私もね、そのね、誰が言ってるわけじゃないんだけれども、心の中に、ここに来て大正解っていう風なことを、言われている感覚がとてもあってね。で、私はその時何を私は感じているんだっていうことで、ほんと驚いたのね。それで全然プレイズには感動しないんだけれども、でも涙が出るな、涙がと思って、こんな変な音楽でと思って、それで不思議に思ってね。それで、まあとにかく、来るんだったら私はここの教会なんだろうなと思って、でびっくりしながら書いたっていう記憶があってね、その後交流を深めたわけでもないのよ、私がもう電車に乗ってもう逃げ帰ったような感じのね、ところがこの性格だからね。それでその後しばらく私はね、私みたいな性格だからね、その後ねすぐねなんかまたダラダラしちゃうのがあり、それで来なかったのね。でそこら辺で私が喘息を持っていたものだから、何ヶ月間も教会に行くどころの話ではなくなって、それでもう寝てるような生活になって、その時にたまたまその時代はねインターネットなんてなかったものだから、あったんだけど電話回線でねじりじりじりじり遅くやるものだからね、もうねそんな使えなかった。それでたまたま持っていた本が母の持たした聖書だった。そして三浦綾子の本だったっていうので、寝てるしかないからそれを読むしかないから、ずーっとねそれを読んで生活して、なんか聖書がこういうものかと思いながら生活してたのね。でも行く気にはなったわけじゃなくて、なんとなくうーんとか思っていたら、そしたらほぼ忘れていた時に小田さんからクリスマスに来ませんかっていうふうに あのハガキをいただいて、それで、でクリスマスに、ああそうかっていうふうなことで、たまたまそれもね、クリスマスにね、あの友達とね、あのみんなでパーティーをしようっていうふうに言ってたんだけれども、そのクリスマスの時に友達がみんな、あのね、音楽家だからみんな仕事に行ってしまって、私一人取り残されて、それでやることがなくなってしまって、じゃあ教会に行こうっていうことになって、教会に行ったので、あの時友達が誰もいなければいなくなったから、私は教会に行ったのね。それで教会に行った。それでね、で、そしたらこんなにね、大ビザでもうお世話になることになって、それであのこの後グリーンカードの時にも医者さんにすごい手伝っていただいて、それであのお世話になってグリーンカード取れることになったでしょ。それでそういう風な感じだから、私がこうグリーンカード、私ものすごいぼんやりした性格だから、自分が何をしたいということも自分の中でももやーっとしかわからない性格なのね。それで、あの、このグリーンカードを取るって言った時にも、もやーっとしててね、あの、ぜひ取りたいけれども、私大きさの時にも私は無理じゃないかっていうぐらいね、あの、実力はなかったの。私の経歴にね。それで、たまたま大きさが、あの、超ラッキーな人じゃないかっていうぐらいの感じで取れたのね。それで、大ビザのことで、ヒサさんが手伝ってくれていたんだけど、ヒサさんがグリーンカードにした方がいいんじゃないかって言い始めたんだよね。でも、グリーンカードにした方がいいんじゃないかって言って、ヒサさんがね、韓国人の弁護士の人とかいろいろ聞いてみてくれたんだけど、そのね、結婚した方がいいんじゃないっていうぐらいだったのね。私にそんな経歴がないしね。だから、私、あの、マスターも取ってないしね。そういう意味が、もうとても弱い立場だから、こうした方がいいんじゃないっていうぐらいの感じで、誰も引き受けてくれない。でも、ヒサさんが、あの、いいんじゃないかっていう、やった方がいいんじゃないかっていうことで、まじで、あの、教会の弁護士さんに、あの、頼んで、それで、あの、やってくれた。それで、あの、その後、その教会の弁護士さんも、あの、やることを断ってきて、それで、断ってきたものだから、ちょうどその時期に私の友達がグリーンカードを自分で申請して取ったっていう話を聞いて、それで、私もその断られた時点で私は路頭に迷ったわけなんだけれども、それで、ヒサさんが自分たちでやらないかって言ってくれて、それで、ヒサさんが手伝ってくれて自分でやることになった。だから、あの、こんな感じでね、大ビザを取るにしろ、グリーンカードを取るにしろ、私はものすごい、あの、立場的に、あの、取れるというふうなことをみんなが想像できるような人間ではなく、しかも私もいつももやーっと考えてるタイプで、それで、あの、でも、ここには痛いというか、いるんだろうなーっていう思いがあってね、この教会に来た時にね、あの、神様に、そのさっき言った当たりっていうふうに言われたっていうふうなところがあるでしょ。だから、私、すごい常々思っていたのが、もし私がここから帰るっていうふうなことになれば、きっとそれは神様が決めることだなっていうふうに思っていて、あの、帰らないってことになっても、それは神様が決めることだな、という思いがあったのね。だから、今日の139年にもあったけれども、私は、何も知らない。実を言うと、グリーンカードを取った時もそうだけれども、私はね、全然何も自分の思いというのはね、何も知らないんだよね。私の、父は、あなたは私を探り、私を知り尽くされました。それで、私の、下に一言もないのに、主はあなたを、私、あなたをことごとくそれを知られます。私は自分の思いさえもやーっとしてわからないんだけど、神様は私のことをとてもよく知っていて、私がどこにいなきゃいけなくて、あの、ね、私がどこで何をしなきゃいけないかということは神様は知ってくれてるのね。で、主様もわかってると思うけれども、その私は何にしてももやーっとしか考えられてないから、弁護士の人に何を聞かれてももやーっとしか答えられない 言葉に何をしたいの、この数年で何をしたいのって言われてもぼやーって感じなのね。でもそういうふうな自分の中でもまとまらない思いをきっと神様は知ってくれていて、それで何をしなきゃいけないってことも知ってくれていて、それですごいたくさんの人に助けられて、それでもうなんか奇跡のようにここにいるんだなっていうふうなことはすごくすごく思うのね。それでそうなの。それでね、この前ね、みんな推薦書を書いてくれた人にね、ありがとうございましたっていうふうにみんなに、はい、お礼の E メールをすぐ出したんだけれども、そしたらクレオクレオフキンス先生から書いてきた返事がね、サンクガーズだけだったのね。そしたら神様に感謝しなさいって言ってね、それで本当それだ、そうなのね。で、それで、あとすごくそういう風な周りに助けられたし、その時期にも助けられたなと思うのがね、グリーンカードを出すときにとにかく強い推薦状が必要っていう風なことで、でも私そういう風でコネを作るということを今までしてなかったから、強い推薦状というのがないのね。そのときに記者さんがアンドレイ・クローチ先生というね、牧師でありアカデミー賞を取った、グラミーを取ったね、ゴスペル歌手の人に、CD をね、送ることを考えてくれてね、それで、いろんなゴスペル歌手の人にね、たくさんの CD を送ったんだけれども、クローチ先生が、直接ね、ある日電話をくれて、CD 聞いたよって言って、それで、推薦状書いてあげるからっていうふうなことで電話をくれたのね。それで、その人の行っている教会にたまたま日本人の人がいて、それで、そのクローチ先生っていう先生も、すんごい忙しい人だから、その時も世界を飛び回ってるような人になかなかいないから、その人が手伝ってくれて、それで、推薦状をね、もらうことができたのね。それで、本当にこれがとても強力な推薦状になったと思うんだ。だから、本当に、助けてもらったなっていう、他の、無視しても構わないかっていうのは、私のことを、やってくれる、そういう風にして、推薦状を書いてくれたの。本当に助かった。あとね、大学の時の友達がね、案外偉くなっていて、それでそういう風な時の友達がね、助けてくれて、推薦状を書いてくれて、ね、方々で、受けに入ってたりとか、それとか、学校の教授をしてたりとか、そういう風なので書いてくれて、助かったのね。それで、そういう風なことで、推薦状がって言って困っていた時に、友達で、ファイナルファンタジーをね、作曲したい人がいてね、世界的に有名になってたのね。それでその人がたまたま私のウェブサイトを見て連絡をくれたの。で、私もね、その子とはね、寮が一緒だったから仲良くはしてたんだけれども、お互いにぼーっとしてたから、二人で、向こうがくれたカセットとか言って、いいねとか言って、その時からそういうふうな、もう、クラシックじゃなくなっちゃったから、いいね、これいいね、とかって言ってね、言っていた人が、たまたま私のウェブサイトで連絡をくれてね。で、私もそんなファイナルファンタジーをやってたの知らなかったんだけど、今こういうこと仕事してるんだって言って、で、やったら、ファイナルファンタジーみたいな感じになって、で、ヒッサさんが推薦書頼めっていうふうなことを言ってくれたからね、推薦書頼めないって言って言ったら、そこで、その人にも気持ちよく推薦書をもらえることができたって、あったのね。それで、あとね、あと、ここでね、私が、一回こう、2年前の夏に、一回出したんだけど、アプライしたんだけれども、 その後追加処理を求められたのね。それでその追加処理がまたすごく細かいことを証明しなきゃいけないから大変で、それでそれに6ヶ月間ぐらいかかったんだけれどもね、その追加処理を集めるのに。でね、ここら辺が私ねすごく忘れてたから、この前引っ越しするのに荷物を整理してて、そうだったかとか思っていたのね。私弁護士に断られたっていうのと、私がノロノロしていたっていうので時間がかかってたのね。一番最初にアプライするのにも時間がかかって、すごい書類集めるのにも時間がかかり、それでかなりの時間がかかっていたのね。その間に毎日新聞ってあったでしょ。毎日新聞が一番最初に弁護士がね、弁護士をまだ使っていた時に、毎日新聞にレターを書いてもらえないかって言った時に、私一回断られてるのね。もう全くそれはダメです、断られてたのね。それで私諦めていて、レターじゃなくて、それでプログラムだけをつけて出したのね。
何が毎日新聞と関係あるのか説明が。
毎日新聞にね、毎日新聞で私ね、コンクールでね賞を取っていたのね。それでね、取っていたんだけれども、その毎日新聞のね、賞を取っているってことがとってもグリーンカードとかそういうふうなものでも大きな要素になってるのね。でも毎日新聞社の方にこの賞を取っていて、それがどれだけ大きな賞かっていうふうなことをね、証明してくれないかっていうふうなことでレターを書いてほしいって言ったんだけど、日本だとそういうふうなレターを書くという習慣がないし、日本ってものすごく謙遜な国だから、いえいえそんな大きな賞じゃありませんしみたいな感じで謙遜されてしまって、それでレターをもらえなかったのね。それでプログラムだけで一番最初アプライしたのに結局もらえませんでしたっていうふうなことを言っていてね。それで言っていたんだけど、そこでもちゃもちゃしていたのね。私が相変わらず遅く遅く準備してたから何年も経って、それで追加書類が来た、出さなきゃいけなくなったでしょ、去年の春からね。それでね、そこでね、もう一度毎日新聞にお願いしたのね。そしたらその時の人が、多分その時に私に一番最初にコンタクトを取った人がね、名字変わってたから結婚されたんだと思うんだけれども、その私が言った時に、何年か前にあなた連絡くれましたよねって毎日新聞のその女の子が言ってくれたのね。それで、私その時ね、やった人ですというふうなことを言ってね、すいません、もう一度お願いできませんかっていうふうなことを言ったんだけど、やっぱりそのレターを出すっていうふうなことはどれだけ大きな賞かっていうことは書けないんだけれども、こういうことをやってますっていうことに関して証明できるっていうふうなね、これ毎日新聞はどれぐらいな規模で行われていて、それでどういうかコンクールでどういう部門があって、それで過去にこういう人たちが賞を取っていてみたいなことを証明できますというふうなことで、そのね、過去のね、受賞者の人たちをね、全部集めて送ってくれるのものすごい大変だったと思うのね。それを全部やってくれたので、ね、でその前の時はその女の子が、その前の何年も前にその女の子にコンタクトをした時には、その上司が絶対ダメって言ってたのね。で、その女の子はその何年間かで上司になってたの、だからその女の子がやってくれて、最後の、ね、最後の部下にやらせてたのね、だからその女の子が偉くなっていたから、かなり協力してくれて、それでそこの証明するっていうところにサインがもらえたのね。だからこれもものすごいラッキーだったのね。それで、あとその何年間も立っていたからできたことっていうのが、高原先生というね、私がすごい助けてもらっている先生がいたんだけれども、その先生が推薦状をもらったのはその数年前だったんだけれども、たまたまその時期にたまたまというか、その先生が一番最初に推薦状をもらった時には、その先生はすごい厳しい先生で、オーケストラになってるんですが、とても厳しい先生でね、推薦状をもらうのだけでも精一杯でね、でその他のことをやってもらうっていうのもとても大変だったんだけど、その後ね、何年かこれ経っていて、それでこの間の追加書類を求めなきゃいけない時に、 高原先生のもとでね、私がね、審査員を務めたことがあったのね、審査員の女子をね、これもものすごく大ビザで、大ビザの職人カードで、ものすごい助かった要因の一つでね、審査員がしているっていうことが条件の一つなのね。で、高原先生がもともと書いてくれた推薦状に、島田屋さんは僕の審査員をしてくれました、あの僕のやっている審査員をしなきゃいけないコンサートで、アシスタントのジャッジをしてしまったということを証明してくれてた。だから高原先生が言っていたそのまんまの推薦状で良かったんだけれども、それがね、もうそのジャッジをしたということの証明が推薦状だけでは甘いって言われたのね。だからそのコンサート自体が行われたというふうな証明が必要だっていう。でその時に高原先生何年も経っていたからその厳しさが消えていて、それでね、すごく、すごくフレンドリーな感じに、なってくれていたのね、高原先生が。それで私が、高原先生に、電話をした時に、もうこれもものすごい勇気がいるぐらい厳しい先生だったので、だからすいません、高原先生、ジャッジをしてくれたというふうなことに関して、証明するもの何か持ってないでしょうかって言ったらね、僕は今はね、とっても探せないんだけれども、林間センターに言ってみたらどうだって言って、林間センターで行われたら、そうか。それで、ね、それで言ってくれたのね。でそうかと思って、でその時も先生がすごい真剣に考えてくれて、林間センターはどうかっていうふうに言ってくれて、それがすごい感謝だったんだけど、それで、高原先生の、その通りに林間センターに、行って、そこですっごいたらい回しにされて、いろんなところ、何週間待っても、どこそこに聞くわって言って、また聞けない、どこそこに行くわ聞けないっていうことが何週間も起こってたんだけれども、そこで一人だけ、連絡をくださいって言ってくれた人がいてね。で、その人が、その人が、プログラムとか管理してる人でね。それで、その人が、私にはとってもあなたのプログラムを探し出す時間はないんだけれども、あなたが、ここに来て探すんだったら、出してもいい、ね、いいっていうふうに言われたのね。だから、私は何日もどこそこしかいないからっていうふうに言われて、それでその日に合わせていって、それでその人が、私が大体目安として、ここら辺の年月っていうところの段ボールを出してきてくれるのを、それをバーって探してきて、探したら、私がジャッジをしたプログラムが見つかって、それでそれを、カラーコピーにしてくれて、それで、しかもその人が、このプログラムは確かに行われましたから、ということを、林間センターの名前で証明を出してくれて、それで、それも送ることが、私がジャッジをしたという証明を送ることができた。で、その方が言ってたのが、普段だったら、普通だったらこういうことはしないんだけれども、私もバレリーナで、もともとバレリーナだったけれども、周りで、グリーンカードを取るためにものすごい苦労してると思うけど、たくさんいたから、だから、ね、特別にしてるっていうふうに言ってくれて、それで、その証明を出すことができた。だから、いろんな偶然が重なって、本当に私が出会ってできたとかじゃなくて、いろんな人が助けてくれて、それで、私の言葉にならない思いとか、そういうものを神様が作り出してくれた。それを実際にこう作る人間の世の中の中で作り出してくれるっていうふうなことで、それをいかにも偉そうに書いてくれたのが久さんとかなんだけど、その久さんがね、それ偉そうにこうね、上から目線な感じでね、この証明があるたらバーンみたいな感じでね、
嘘のない程度に。
嘘のない程度に、よく見とけみたいな雰囲気でね、書いてくれてね。そう。それで、たまたまそういうふうなことをやってる時に、私の、追加書類の時にも、私の教えている橋本真奈さんという人が、その人がね、私より前にグリーンカードが取れているんだけれども、その方が目の見えない方なのね。それで、それを教えて、私が教えていたんだけれども、橋本真奈さんが、に相談したら、そしたら、私が目が見えないっていうことで、ね、私が目の見えない立場から推薦状を書けば、また違うかもしれないっていうふうに、向こうから言ってくれたのね。とてもよく考えてくれて、それで、橋本真奈さんから見た私を推薦状に書いてくれたっていうのがあり、それでこう、 ものすごくいろんな人に助けられたっていうのがあって、それで私のさっきも言ったように神様を具体的に形にしてくれたっていうのがあったのね。それで本当にこのここら辺で一番最初にグリーンカードにしたらいいんじゃないかって言ったのに久保さんが言ってくれたし、それでのろーっと作業をしている私にね、来年の夏にね、もうここはいつオフィスが使えるかわからないから、もうね出そうって言って、で言って急いだのも久さんなんだよね。そうそう、ぬろぬろぬろぬろってやっていて、
アンドレ・カウチ先生が死んだってのもあった
よね。そう、うん、それで死んだからその推薦状が有効かどうかわからないっていう、それ で夏にガーってやって、それ でまあ2年前の夏に出して、それ で追加書類がやって、そこの追加書類を出してって、それでいや、その去年の11月ですかね、11月の後半に私の能力が証明されたっていうね、そのアプローバルされたっていうのが違う、そのやっと届いてね、それで最後の最後の書、指紋とかを出さなきゃいけない書類を出せたのが一番最後の書類を出せたのが去年のね、11月の終わりなのね。それで、そこら辺でね、政権が変わってきたのよ。それで、で、1月に指紋が取れて、それで、その後、まあ、政権が変わる前だし、あとは指紋だけだし大丈夫だよね、とか言っていたんだけれども、そうなって、で、大丈夫大丈夫って思っていたのね。で、いたんだけど、やっぱりちょっとずつ遅れてね。で、この前、この前の5月で私の大ビザが切れたわけなんだけれども、5月の時点で大ビザが切れたってこと、切れたんだけど、ここでね、グリーンカードと私はしばらくアジャストしてる段階だったのね。で、5月で、私、アライアンスから大ビザをもらっていたわけだから、6月の終わりでアライアンスから脱退したじゃない？だから、次に私は大ビザを更新できなかったのね。だからもうそのまま大ビザで更新しなきゃいけないって、あの時点で大ビザをもう一年やらなきゃいけないってことになっていたら、私はビザがなくなっていたのね。だから本当にこの期限時点でよかったと。で、大ビザを更新するってものすごい年々危なくなっていたから、弁護士と相談しても何も変えるなって言われていたのね。だから住所変更でさえ恐ろしい話で、もう書類のうちに何も変えてはいけないっていう。だから、ここの教会に入れなくなるっていうこと自体が、住所不定になるっていうこと自体が、大ビザに、もしここで私がもう一回更新しなきゃいけないってことが、とっても危ないことだった。だから、ギリギリセーフだったの、私は。それで、しかも、もう一つ言われていたのが、この前新聞読んでいたら、大ビザは、今のエクステンションで更新する場合でも3ヶ月前と同じと考えないでほしい。とても大ビザはエクステンションでも厳しくなっているから、だから簡単に今まで通りに更新できると思わないって言われていたのね。だから本当に私は最後ギリギリセーフで永住権が取れて、それで心の中でとても思っていたのは、私も新しい教会になるときに一緒に行きたいし、でも私と宮内先生はアライアンスにビザを取ってもらってるから、私がいる限りみんなも独立できない、出たくても出れないって状態になるから、本当にそれは避けたいなと思っていたのね。だからそれで独立するっていう風な時に話が出た時に、私がもう大丈夫だっていう状態にこれで行って一緒に行けるよっていうふうなことになっていたの、本当にありがたいギリギリ政府の、ことだったなと思って、神様に本当に本当に感謝して、でもうさっきから何回も言ってるように、そんな本当にビザを取るのもこれでこれっていう感じの経歴で、 それでそこで取れたのは本当に奇跡だっていうところがあるし、周りで動いてくれた人たちのおかげというのはあるから、本当に感謝しているというふうなことを思っているのね。で、さっきから言うように、私がすごくもやっとしか思っていなかったことを、神様はきっと知っていて、これが一番いいと思っていて、神様がその道を備えてくださって、しかも、ロッタリーで当たらない形でね、どうせならここにいるって言うんだったら最初からロッタリーで当たってる場合、一番いいんだろうけれども、気楽に、ああ、ラッキーラッキーで終わったんだろうけれども、すごい苦労して、ここで、このギリギリ政府のところで、やるため、っていうところを神様見せてくれたんだろうなと思って、本当にこのうちで協力してくれた人たち、まあ、最初に大ビザでなった大ビザを私が教会からアプライ したいっていうふうに申し込んだ時に役員会を開いて、それでこの時にもうみんなが賛成なわけではなかったんだけれども、賛成ではないっていうんじゃなくて、一番最初に心配した人たちもいる、なぜなら大ビザ目当てで教会に来る人が増えるんじゃないかということで心配した人もいて、それは最もない意見で、でも一番最後にみんなでいいんじゃないって言って協力してくれて、私をいさせてくれた教会にもすごい感謝してるし、ミサのこと以外にも、こういうふうに、家族のようにいつも入れる場所を、作ってくれていて、そのことにもうとっても感謝してるし、グリーンカードが取れて私初めてものすごい子供の時の以来初めてここに普通に入れるっていうような気持ちを久しぶりに味わってね、何年先もここに入れるっていう気持ちをね味わって、そのね、そのこと自体にものすごい驚いて、だからきっとこの場所で私は普通に暮らして、教会に来ることも普通に私が日常になっていくんだろうなっていうふうなことがとても感謝して、で、記者さんなんか感謝すること、なんか足りないこと補足ありませんか？
あやが感謝するべきことでお前これ、
いや違う違う、なんか今言ったのでもっといいね、こういうこともあったなってことある。
いや、キリがないからあれやけど、でもまあいいんじゃないですか今ので、十分だと思います。いや、もういろんなタイミングで、特にまあ、ね、新しくみんなで教会始めたその週だよね。先週初めてみんなで自分らだけで礼拝して、1回目と2回目の間にそのグリーンカードが届いたっていうのは、それまた神様の面白い計らいかなと。
じゃあ、賛美歌を歌うんですけれども、この賛美歌というのがね、494番なんだけれども、この賛美歌がね、三浦光代さんが好きだった賛美歌でね、私ね、この教会に来てね、初めての、仕事、初めての奉仕だったのね。この時にはまだね、加藤ヨッシーとかいた、加藤ヨッシーとかね、高野千佳子さんとか、
3人でやってたね。
いてね、それでね、それでこの時にね、ほらその時ピアノを弾いていたさ、方いたでしょ、
うちの業界、平田さん、
平田さんがね、賛美歌をね私にくださって、今私が使ってる賛美歌なんだけれども、それで三浦光代さんが来るということで、三浦光代さんが好きな歌だということで、これを初めてね、みんなで一生懸命練習してね、歌った歌なのね。それでこの歌がね、特に私きっと そこまで好きというわけじゃなかったんだけれども、本当にこの奇跡的にやってくれた、これ やって神様が助けてくれたなっていうふうなところで、これかなと思って。